Suzuki。
はい、前回までは徐々にねユダヤ人に対する迫害が強まってきたのにもかかわらずシンドロさんはね補助していたというか助けていたというか、そういうところの話を聞きましたけども、
はい、はい、で、まあ、そのゲットにいるユダヤ人を今度は収容所に送るっていう風になっていくんですね、うん、万税会議っていう会議の中で、この万税会議ね映画になってんだよね、ヤンヤンがなんかコメント書いた
コメント寄せたやつね、
放題がヒトラーのための虐殺会議って、でこのなんかサイトに古典ラジオのヒトラー会紹介してくれたんだよ、
ね、そうありがたい、
ね、ありがたいですけど、まあ、それとかに出てくる万税会議で、絶滅収容所で絶滅させるっていうことが決まるんですね、なんでそっちにどんどんどんどん送られるようになるんですよ、
はい、
それが1942年ぐらいがこうどんどんどんどん送られていくんだよね、で送られていく中で一斉検挙って言って、こう送られるやつがこうバーって勝手に捕まって勝手に連れてかれて勝手に送られるからさ、だから徐々になんかどんどんどんどん人いなくなっていくわけじゃないですか、で家族とかが離れ離れになったりするわけだよね、まあ、その中でもその労働許可証っていうのがまあ一応あった方がいいんだけど、あってもやっぱり危ないんだよね、その労働許可証っていうのはお父さんが持ってるようなそのナチスの軍需工場のために働いてるよっていう許可証だよね、で今捕まえたらその戦争のために逆にならんよみたいなことが言いやすいじゃんそれあると、なんだけども、そんとなんか阿鼻叫喚の中検挙され連れて行かれるユダヤ人がゲットの中でいっぱいいるみたいな、もう叫び声みたいなそののがあって、でこのレオン少年とお母さんも丸2日間天井裏に隠れてこう逃れた時とかがやっぱあったんですよね、バーって来ていきなりどっかに連れて行かれるから怖いじゃん、で丸2日間、まあ、天井裏になんとか隠れて、天井裏とかに隠れててもあの銃撃されたりするんだよね、なんですけども、まあ、こう丸2日間天井裏に隠れてなんとか助かるみたいな描写があったりするんですよね、
地獄やな、
この隠れているユダヤ人殺されるので、この時なんか4000人ぐらいも殺されたりとか、まあ、トイレに隠れて難を逃れたことも、トイレっていうのはこれボットン便所のことだよね、ボットン便所の下の、
はあ、
だから糞尿とともに隠れて助かる子供がいるとか、でゲットがまあその移送に伴ってどんどんどんどん狭くされていくんですよ、そのゲット A からゲット B に移すみたいな感じで、ゲット B もっと狭いみたいな、だからその寝床以外のスペースがもう全くない部屋になっていくんだって、
うわ、
でこの母親と一緒に毛布を分け合って寝たって、まあ、レオンくんのあれに書いてあったんだけど、だからこの時になるともう一部屋をさ、ほら毛布で区切って8人ぐらいで住んでた時あったじゃないですか、あれがめっちゃ広く感じられるようになったって書いてありました。でまあこういう悲惨な状況の中で母親と私はなんとか辛抱しようと心に誓ったと、この環境下においても何かで働いてるっていうのはまだ少しプラスなのかもっていう概念がやっぱあって、まあ、お母さんは清掃の仕事行ってたりだとか、まあ、レオン君はなんかこの当時はブラシ工場に一応雇ってくれてたみたいで、もちろん賃金もらえないんですよ、もらえないんだけど、まあ、働いてもいいよって言われてる場所みたいなのがあって働いてると、でもうお父さんと一つ上のお兄さんであるダビドっていうお兄さんがいるんですけど、あとお姉さんですよね、お姉さんはもうみんな収容所に送られちゃってて、自分とお母さんしかいないんだよね、ゲットに、でさっき言ったみたいにあの2人で隠れてたのなんていうか、その2人以外全員送られちゃっててバラバラになってて、どうなったか分かんないわけですよ彼らが。で一番上のお兄さんはさ、故郷のナレフカに様子を見に行ったきり帰ってこないし、まあ、ちなみにもう言っちゃうと一番上のお兄さんこの時にもう亡くなってます、殺されてるんですよね、ナレフカで一斉に殺すっていうのがあって、最後まで結局骨とかも見つかんないからどうなったか分かんないんだけど、まあ、死んだだろうっていうふうに、まあ、本人が述懐してる。であとあのすごい頼りにしてた2番目のお兄さんのツァリグっていたじゃないですか、
仲良くついてってた、
そう、
はいはいはい、
でツァリグはね、その身分証不携帯でゲシュタポに連行されちゃってたんだよね、この時。
へー、
だからもう家族がほぼバラバラになってる状態の中、屋根裏に隠れて2日間なんか出てこれないみたいなのを経験してたんだけど、結局捕まっちゃいます。
あら、
でゲットからプアフシュフ収容所にまあ移されるんだよね。でまあゲットっていうのももちろんちょっと狭くてひどいんだけど、この時のね、まあ、このレオン少年のまあ描写っていうのはやっぱりすごいリアリティがあってですね、全然違うんだって、やっぱその収容所と ゲットって一応まだ人間の家じゃん、
はいはい、
だけどその収容所ってさ、まあ、強制労働させるか殺すかのために作ってあるみたいな感じだから、もうなんかもう様子が全然違うと。でもう一つ驚いたのが、その収容所に連行される時の一回ゲットの外に出るんですよ、
うん、
でこのゲットの外に出た瞬間ってクラクフの街だよね、
うん、
街の人々の様子がゲットに入る前と全く変わってなかったんだって。外は
なるほど、
めっちゃびっくりしたんだってこれに。
あ、
自分たちがこんなになんか命からがらで、まあ家族離れ離れで食事もない部屋もね、もう最後のゲットの一番狭いところとかだと寝床しかないみたいな部屋で全員ぎゅうぎゅう詰めで生きてるみたいなのがなってた中で、
ああ
一瞬移送の時に外出た瞬間のクラクフが前と変わんないみたいな、
普通に人が生活して歩いてるんですね。
そうそうそう、で連れて行かれる自分たちみたいなのを誰も見向きさえしないクラクフの人たちみたいなのにショックを受けるっていう描写がありましたね。
みんな普通に綺麗な服、清潔な服を着て世話しげに街を歩いている。で誰もこっちに気にしない、こっちを見ない。
なるほど。
でこの時はもちろんそのなんか強制収容所に入れられて、その後なんか絶滅収容所に入れられてアウシュビッツとかで殺されるみたいなまだ知らないので、ゲットを出れるっていうのが一瞬嬉しかったらしい。
なるほどね。
でまあそのほら他の家族連行されてるじゃん、また家族で暮らせるかもとも思ったらしい。だけどさっき言った通り、そのプアシュフ収容所に足を踏み入れた途端、もうここはもう本当にありえないほど最悪の世界だっていうのがすぐ分かった
か。さらに地獄
っていうのが書いてありましたね。でこのプアシュフ収容所なんですけど、これ何かというと、強制収容所として26ヶ月間ぐらい稼働してた
ん
ですけれども、まあ、あと労働収容所としてですね、そのアウシュビッツとかはさ、ガス室とかがあって、本当に殺すための施設みたいに最終的になっていくんだけど、プアシュフ収容所は、まあ、殺すための施設のなんか前段階みたいな感じで稼働してるんですよね。ここで強制労働させて、強制労働ができなくなったら殺したりもするし、まあ、最終的にはもうその絶滅させるのを急いだりするから、どんどんどんどん、まあ、バンバンバンバンアウシュビッツとかに送られたりするみたいな、その前段階の人権ない状態で強制労働させられる場所みたいな感じなんですよね、でここ最初はまあ2000人ぐらいしかいなかった。2000人ってもすごい人数ですけどね、後の人数に比べるとすごい少ない。この時は、解消した当初っていうのは2000人ぐらいだったんだけれども、まあ、終戦直前の1944年のピーク時には3万人ぐらいいたらしいです。
3万
で、まあ、延べ15万人ぐらいがこのプアシュフを通過していった、まあ、要は1回入れられて出ていった、まあ、出ていった人はもう 100% 死んでますね、ほぼっていう状態だったそうです。まあ一つ特徴としては、ここはだから殺すための施設ではないんだけど、やっぱりその8000人から1万2000人ぐらいがここで亡くなったっていうふうに言われていて、その亡くなったのもなんか栄養失調とかじゃなくて殺されてるんですよね。全部ここで誰かに殺されてる状態。
そう、自然死亡率は非常に低かったらしい。
自然死亡率が高いはずなんだけど、そもそもこの状態だからね。
それはな、暴力とか。
暴力ですね。
そういうことですか。
そうですね。
悲惨すぎる、ちょっとこの辺
で。まあ入るときにやっぱゲートに入った瞬間、もうここから生きて出られないっていう直感があったす。まあ生きて出れるんですけどね、レオン君に関しては。
はいはい、
生きて出られないってやっぱ思ったみたい。
あ、
岩、土、鉄条網、獰猛な犬、監視員、殺風景なバラックみたいなの見て、もうこれ死ぬんだろうなって思ったみたい。で到着するとすぐ性別別にこうグループ分けられて、割り当てられたバラックに向かうんだよね。で当然そのお母さんと二人でさ、行ってるから、もうここでまた離れになって、もう全員知らない人みたいになるわけじゃないですか。はい、でその監視員から脅されながら、こうバンバンバンバン追い立てられながら、こう中に入れられる。で父親とお兄さんがいるはずなんだけど、どっかに、まあ、どこにいるかも全然わかんないし、まあ、着いた瞬間すごい空腹だったんだけど、でなかなか寝れなかったんだけど、まあ、やっと眠りについたなと思った数時間後にもう起こされて強制労働させられるみたいなのが、まあ、ここで起こったことですよね。でこの、まあ、半分眠った状態で寝床から起こされて、同じグループの人々、まあ、全員知らない人なんだけど、一緒に外出て、まだ暗くて寒いんだって。でずっと立たされ続けて、まあ、繰り返しなんか罵声浴びせられたりとかしながら、なんか暴力振らわされながら 作業を割り当てられて、それがまためちゃくちゃ単調でかつ危険な作業なんだって。基本的にはその材木とか岩とか土の運搬がほとんどで、要はその運営をさせられてるってことだよね、うん、その収容所 の、
はいはいはい、
そのどんどんどんどん人数増やしていくからさ、
はいはい、
新しいの建てないといけないし、
なるほど、
なんかいろんな仕事があるわけでね、それをさせられてる状態 で、
うん、
でご飯とかがほとんどなくて水分ばかりが多いスープがほんの少しだけ配られるみたいな、これ後で描写であったんだけど、なんかたまたま拾ったジャガイモの皮とかをスープとかに入れてもらって、それがめっちゃ嬉しいみたいな世界に突入するんですよね、ここら辺から。
やばいね。あとこの時レオン君は唯一財産っていうか物として所持物として持ってたのが2つあって、
1
つは毛布なんですよね、毛布1枚、1つは魔法瓶だったんですよね。で毛布を、まあ彼は自分の毛布をかぶって寝てたんだけれども、ある日の夜にそのトイレに行って帰ったら毛布がなくなってたんですよ、誰かに取られて、そしたらもうその時に彼は両腕を自分でギュッと抱いて母の抱擁を思いながら横になって寝るしかなかったと。
まだ子供だからね。
これ何歳ぐらいの時？
これはね42年ぐらいだから、
はい、
13歳ぐらいでしょうね、
この頃。
まあ、中学校1年生ぐらい
ぐらいですよね。1年2年とかそんぐらいは。
うん。は
あ。
家族どうなったか分かんないっていう状態なんですけど、
あ、
奇跡的にねお父さんとお兄さん見つけれるんだよね。
へえ。会えるん
や。まあ同じパーシュ収容所に入れられてて、探してたんだって。やっぱ家族を、まあ、探すよね。
うん、
でシンドラーの工場で働いてるユダヤ人たちが場所を教えてくれて、お父さんとお兄さんここら辺おるでって教えてくれたんだって。
おうおうおう。
で、まあ、基本的にさその探してる時間とかないわけよ、
うん、
強制労働、朝から晩まで強制労働して寝て起きて、朝から晩まで強制労働して寝て起きてっていう状態をしてるから
監視もされてるしね。
そうそうそうそう、なんだけれども父とお兄さんをね、
うん、
探す決心をまあしましたと、
はい。
でまあ、細心の注意を払いながら、見つかれば殺されるかもしれないんだけれどもって自分で分かってたんだけど、
うん、
すごい会いたい気持ちがやっぱ全てに勝ったって書いてありましたね、
うん、
絶対見つけるぞと心に決めて探してたんだけど、なかなか見つからないと、
うん、
まあ、すっかり疲れ果てて諦めようと思った時に、
うん、
バッてドア開けたら、まあ、そこにいたんだって。でまあほんと久しぶりに再会をして、まあ、この時もなんか感慨深いというか、なんて言っていいか分かんないですけどね、
うん、
だから目の前の2人が見たこともないほど美しく見えたらしいです、この時。どういう心境なんだろうなって思いますね。もうここら辺はもう本当想像を超えるレベルのやつだよね。
そうね、地獄の中で家族いたみたいな、
うん、で向こうもめっちゃ興奮してたんで、まあそうですよね、
あ、
お前はもう偽装されたと思っていたってお兄さんが言ってね、これはだからその次のステージの絶滅収容所に移送されたと思ってたっていうことだと思うんですけど、生きててすごい喜んだんだけど、お父さんがもうなんかやつれ切ったそのレオン君を見て、なんか無力感の目になるんだって。
はあ。
でまあそのお父さんとお兄さんはさ、シンドラーの工場に雇われてるから、 まだ安全なんだよね、レオンより。でそのお父さんが、いやちょっとお前も雇ってもらえるようにシンドラーさんにお願いするわっつって、それでまあ戻っていくと。
そうだね、
うん、
なるほど。
お父さんからそのレオン君にアドバイスがあって、
うん、
もう指定された場所から出歩かずにできるだけ目立たないようにして暮らせとっていうふうに、小声でそのレオン君にアドバイスがあったんですね、
う
ん、
警告というか、
うん、そうそうそう、うん、
なるほど、
う
ん。まあ、あとはお母さんもこれ見つけるんだよね、レオン君は。収容所のどこに何があるかだいぶ分かってきて、でお母さんが大体ここら辺にいるだろうなってのも分かってくるんですよ。
うん、
でまあその新しい囚人って表現されてたんだけど、ユダヤ人の人たちが送られてくるじゃん、収容所に。じゃあその時ちょっと混乱するんだって、新しい人がボッて来て、
人がいっぱいになってね、わーってなるんですね、
うん、でその女性区域と男性区域分けられてんだけど、この中1ぐらいの時のレオン君ってギリギリ女の子に見えないでもなかったらしいんですよ、華奢で、で
髪の毛がカールしてて、
そうそう、
うん、
で女の子で通るから女の子のふりをして女性区域に行ったんですよね、
うん、そう、見つかったら一発で終わりやもんね。
一発で終わりでしょうね。で今にして思えば幸運以外の何者でもなかったんだけれども、結構すぐ見つかったんだって、お母さんがいるところが。
すごいすごい。
でお母さんが寝床で横になってて、めっちゃ驚いたらしい。 その、いや、まあ、そりゃそうだよね、うん。喜ぶよりも驚いてたって書いてあって、これもリアルだなって思った。
リアルやね。
あの、喜んでくれると思ってたんですよ、レオン君は。そしたら、喜ばずにめっちゃ驚いて、早く帰りなさいと。
うわ、でも、
ここにいたら危ないから、早く帰れ、つって。
いや、わかるわ。でも、お母さんは早く帰りなさいって言いながら、めっちゃ泣いてたんです。静かに泣いてたんでしょうね。
でなんかくるみほどの大きさのパンの切れ端を取り出して、その寝床の下に敷いてたボロ布の下からなんかこう出して、それを渡して逃がすみたいな。ギュッと抱きしめてからそれを握らせてなんか出させるみたいな。
すごい、
やばいっすよ、
ここちょっとやばいね
っていう状況ですね。でまあ、
ね、
もう少しちょっとひどい話が続きますけど、その、ここのね、またプアシュフ強制収容所のね、所長がね、有名な人なんですけど、
有名な人ですね。
ターモンゲートって呼ばれるちょっと良くない感じの人ですね、はい。このアーモンゲートについても軽くちょっと紹介します。
ちょっとショッキングな内容が入りますので、あんまりちょっと苦手な方は飛ばしていいでもいいかもしれないですね。
そうね、まあ、次の話まで飛ばしてもいいかもね。あのアーモンゲートさん、これ映画でもねがっつり出てくる人なんですけれども、はいはい、1908年生まれ、1905年生まれの説もあるんだけど、これあのシンドラーと同い年なんだよね。で同じくオーストリアなんですよね、まあ、彼はウィーンなんですけどね、ウィーンで生まれまして、で両親がね軍用書、軍の本ですよね、の出版社っていうのをまあ営んでいて、まあ、結構敬虔なカトリックの上流中産階級ってどっちなんだって感じだけどね、だったらしいんですけども、そういう生、まあ、い立ちなんですよね、で学業よりもなんかスポーツに、まあ、興味があるみたいな人だったそう で、まあ、大学在学中にファシズムとかナチズムにめちゃくちゃ興味を持って、かなり初期の段階でナチスに、まあ、入ってた、人ですね、まあ、これ後ほどなんだけど、そのエミーリエね、シンドラーの
妻
が最も卑劣な男と称した、そうですね、
そう、彼女の言葉でアーモンゲートは二重人格者で、一方では普通のウィン人がするように紳士として振る舞い、他方では自分の管轄下に置かれたユダヤ人に対して休みなくテロップ行為をしていじめ抜いたものでした。アーモンゲートは血も涙もなく冷淡に人を殺すことができ、同時にクラシック音楽のレコードから聞こえてくる雑音はいかに小さなものでも聞き分けることができたんですみたいなことをシンドラーの妻が後に言っているという、ちょっと、ね、結構ヤバめの人がいるんですよね。
なるほど、
はい。まあ、映画の中でもなんていうか、アーモンゲートが登場して直後ぐらいに収容所建設をしている女性の土木技師でディアーナ・ライターさんっていうのがいるみたいなんですけど、これいきなり射殺するんですよね。なんかちょっとなんか このままだとこの建物がこれじゃ立ちませんみたいなこと言ったら、それで射殺するみたいな。
え、うわ、
そのバラック建設のために言ってんだけどね、土木技師だからさ、だからその仕事させられてるわけで、したくてしてるわけでもないのにさ、映画でも射殺するんですけど、史実らしいんですよねここら辺。
うわ、ちょっと
脚色じゃないんだってあれ。まあでもね、シンドラーはね、実はこのアーモンゲートとめちゃくちゃ仲良くすんだよね。このアーモンゲートにめちゃくちゃ賄賂を送り続けて、それでユダヤ人の命救うんですよ。
へー。
でアーモンゲートはね、そのシンドラーのことをね、最後まで友人だと思って死ん、まあ、この人最後はあの死刑になるんだけど、戦後すぐに最後まで友人だと思ってた。
ね、自分をね食事会に誘ってくれるしね、はいはいはい、なんかいろんなこう賄賂も送ってくれるしね。
例えばシンドラーは工場をプアシュフ収容所内に作るとかやるんですよね。働いてた人たちがみんなゲットから通ってたのがさ、収容所に送られちゃったから、
はいはい、
まあ、確かに働く人もいなくなってだし、は
い、移動時間がもったいないんだよな。
もったいないじゃん、すげえ遠いからさ、はいはいはい、そんなんで工場をそのもう収容所内に作らせてくれっていう話とかをするんですよね。まあ、そういう時にこのなんていうの、このアーモンゲートとかと仲良くなってることが効いてくる場所ですよね。まあ、いろんな条件を課されるんですよ、まあ、柵を作りなさい、監視塔を作りなさいとかですね、あの理髪店を作りなさいとか、まあ、そういうの全部そのシンドラーが負担しないといけないんだけど、まあ、それを負担して中に作ると。まあここ難しいのがね、この時点でもまだ多分そのシンドラーはお金を儲けようとしてる、実際儲かる、 うん、収容所の中に作って、ただお金を儲けようとしてるだけではないと思いますよ、
うん、
ただそのお金を儲けようとしてるっていうラインもまだこの時には確保されてて、
なるほど、
実際に収容所の中で作った工場は儲かるんだよね、
うん、
ここで最初に初期出費すごい必要になったんだけど、まあ、儲かったりすると、
う
ん
う
ん、
まあね、労働力が手に入ってるから、
うん、まあ、シンドラーにとって、まあ、この時点でのビジネス目的を達成するために、うん、あるいは後にそのユダヤ人を救出するための、まあ、条件としてやっぱりこうアーモンゲートというのは絶対クリアしなければいけない壁だったんですよね、
うん、
そこをうまくこう彼はコネクション、うん、人間関係を作っていくんですね。
そうですね、このアーモンゲートに、だからシンドラーのなんていうか特筆すべき一つの点はアーモンゲートとかと対立をしないんですよね、
うん、
うまく取り入りながらユダヤ人を救出するのにできることは結構もう何でもやっていくモードにこの後突入していくんですよ。
へ、
だからそのこの人が好き勝手に殺すんだけど、
うん、
怠けてる囚人とかを普通にライフルとかで上から撃ち殺していくんですよ、パンパンパンっていってとかもするし、
うん、
まあ、マジでひでえことしまくるんだけど、
はい、
自分の従業員が殺されそうになった時とかにそのシンドラーは賄賂みたいなのを渡して、いや、助けてあげてみたいな感じで言うみたいなことを、まあ、この後していくんですけどね。でゲートがどういう迫害をしてたかっていうのをちょ、まあ、紹介するとですね、
うん、
まあ、ゲートにあったものは必ず死んだみたいな表現もあるぐらい、
そうね、これなんか生き残ったユダヤ人の言葉は直接の言葉だよね、
うん、
あとアーモンゲートはプワシュフ収容所の所長就任演説をやったんですよね。その時にユダヤ人たちに言った言葉が、俺はお前たちの神だって言ってるんですよ。これはルブリン地方で俺は6万人のユダヤ人を片付けてきた、今度はお前たちの番だって言って、
うん
うん、
怖すぎる。
ルブリン地方の6万人のくだりはちょっと分かんないんですけど、まあ、なんかこういうことをもうユダヤ人たちに対してもうすでに言ってる。
なるほど、
うん、まあ、あとはそのレオン少年もね、例えばその大きな岩を運ばさせられてたんだって、割れた墓石みたいなのにまあつまずいて足をこうバッと切っちゃったり深く、で一応その診療所があるらしいんですよ、収容所内に。で手当てするために診療所に行って、まあ、手当てしてもらってたんだけど、
はい、
その直後にどうやらそのアーモンゲートが来て何の理由もなくその場にいた全員射殺したらしい、
だ
からその数分前に出てたらしくて、レオンが、もしその場にあと数分間残ってたら死んでたなと思って、何があっても診療所行くのやめようって思ったらしい。
ちょっとむちゃくちゃやな。
あとはその冬になると雪かきをさせられるんですけど、
ああ、
まあ、冬服も与えられないんですって。
ああ
で、まあ、ガタガタ震えながらまあ雪かきをするじゃないですか、その労働者というか強制収容されてる人たちが。いきなりアーモンゲートが現れて、
うん、
お前とお前とお前とお前むち打ちみたいなこと言うんだって、
はあ、
でそのまあ、レオンくんがそれ当たっちゃってね、ムチ打ちになるんですよ。まだね、ほんと少年なのにさ、
はあ、
少年じゃなくてもあれだけどさ、
はあ、
ムチ打ち命じられて、で25回ムチ打ちされるんだって、はあ、25回のムチ打ちのうち声を上げたらやり直しなんだって。
うわきつ。
だからもう声は上げれないんだけど、必死に耐えながらそのムチ打ちで一回一回がなんかこの皮下規模を押し付けられるような痛みだって言ってたんだけど、
ああ、
なんとかまあ生き延びて父親にその時はもう会いに行ったんだって。だからさ、会いに行くのもリスクなはずなんだけど、
ああ
この時14歳ぐらいだったらしいんですけど、
ああ、
ま
あ、
ひどい目に遭ったってことをもうなんとか伝えたくて、
はあ、
うん、行ったんだけど、
はあ、
父親が優しい言葉かけてくれなかったのにすごくがっかりしたって書いてあったんだけど、
は
あ、父親はなんか無言のまま顔をこわばらせて歯を噛みしめていた、
はあ、
まあ、今思えばそのレオンがさ大きくなって、あの時はその時は嫌だったらしいんだけど、優しい言葉かけてほしくて泣きながら言ったのに、何にも言ってくれなかったから、まあ今思えばもしかしたら父親はそれで安堵してたのかもしれないって言ってた。その生きてるからむち打ちで済んで殺されなくてよかった、まあすごい嫌だっただろうけどね、
うん、
とかいう術会があるレベルのもうすごい状況だよね、
う
ん、でこのアーモンゲートがね2匹犬を飼ってると、
うん、
でこのうちの1匹とかはねもうグレートデーンって言って、
うん、
まあ、犬にはもう何の罪もないと思うんだけど、
うん、
グレートデーンってめっちゃでかいんですよ、
うん、
僕実物見たことあるけど、まあ、可愛い犬ですよ、
うん、
けどでかいです、
うん、
でもうこの犬にもうめちゃくちゃ噛み殺されせてんだよね。
人
が何百人か何十人死んだって書いてある。
なんかここもあまりにも残酷だったのでスピルバーグ監督は映像にしなかったらしい。
っていうレベルのもう本当最低なことしてるわけです、うん、このアーモンゲートが所長としてね、っていうところに収容されてる、
うん、
そしてその所長とシンドラーは仲良くなることによってユダヤ人を救っていくっていう構図なんですよね、この後は。
うーん、
まあ、一ついいことがこの中で起こるんですけど、レオン君がですね、ほらお父さんがシンドラーに雇ってもらうぞっつう話してたじゃん、
はい、
あれなかなか実は実現できなかったんだよね、だったんだけど、
うん、
ついにねそれ実現する時が来るんだよね。シンドラーが新たに30人雇うらしいっていう噂が流れたんだって。でまあその雇うようにお願いしてやるよって言われてから結構時間が経ってるけど全然雇ってくんないから、もう何の関心も持たなかったんだってレオンも、
まあ諦めたんだろうね、
そしたらそのリストが作られてそれ見たら、なんとその母親と自分の名前が載ってると。めっちゃもうすげえ超嬉しいと。でもこのその当時のさ工場、そのプアシュ収容所の工場っていうのは実は中に宿泊所まで作ってくれてて、シンドラーが、収容所が危なさすぎてアーモンゲート管轄下が、アーモンゲートとかの人たちが入ってこれないサブキャンプっていうのを作ってたんですよ、シンドラーが。これはもうほんとユダヤ人のためだよね、だからね、
はいはいはい、
で作ってて、でそこに移れるってなるともう全然レベル違うじゃん。
そうね、守られるもんね。
そうで、そこに移れるってなってもう指折り数えてたと。
はい、
したらね、ある日いきなりそのリストから急に名前外されたって伝えられて、
え、嘘やろ。
めちゃくちゃ笑い事しないんだけどさ、まあ、乗ったからあれだけど最終的に、めっちゃ落ち込んだって書いてあった。もうなんかその何にもないよりマジでしんどかったって書いてあった。そうだよね、
希望がもう完全に消えたみたいな感じになるわな。
このリストに入れる入れないのところにね、多分結構その賄賂とか使われてんだよね、そのユダヤ人同士で。だからその他の誰かが入れられたんでしょうね、おそらく勝手に抜けちゃったんだろうけど、まああのこれはね、ほ
ん
とこれ少年がすごかったんですけど、自分だけリストから抜かれて、母親は入ったまんまです、でそのサブキャンプに移る日に母親を見送ろうと思って、ちょっとこの強制労働させられた工場をこっそり抜け出したんだって。で抜け出して、まあここはもうだから勇気なんだろうけど、ナチス将校に実は僕もリストに載ってるんですって言ったんだ。もしかしたらそれで死んでたかもしれないんだけど、もう何やったら何されるか分かんないからさ、分かんないんだけどそれ言ったんだって。そしたらもう本当にたまたまだけど、じゃあお前も行けって言ってもらって行けたっていう。ずっと死と隣り合わせなんだよここら辺。いつ何で死んでも全然おかしくない状態で生き残るんですよね。
ギリギリやな、なんかもう。
うんですね。はい。でこの収容所の中のエマリア工場は、シンドラーの工場には常駐して囚人たちに威張り散らす指揮官とかがいないんだよね。あと警備兵が中に入るとシンドラーがわめき散らして、もう出ろと、邪魔だと。でこう外に出したりするんだって、
シンドラーの島なんだよねそこ、
犬もいないし鞭打ちもされないし、食事もね、この当時ねファーシュフ収容所の平均カロリーって1日700から1100キロカロリーしか食えなかったらしいんですけど、一応そのシンドラーの工場にで寝泊まりしてる人は2000キロカロリーくれてたから、
まあ、全然違うよね。
全然違うね、まあ、倍ぐらい違う、まあ、ちょっと足んないんだけどね、成人男性に必要な2200キロカロリー以上、だからちょっと足んないし、あのシンドラーめっちゃごちそう毎日食ってんだけど、あの
そうだね、
で勤務時間も長い、シンドラの工場だからといってあれではなくて、やっぱ12時間働かないといけないんでね1日、これはまあいろんな理由があるね、シンドラが働かせたかったのもあるだろうし、その12時間働いてないと殺されるんだよね多分ナチスに、じゃあいらないじゃんみたいな、
なるほど
働かせろやっていう圧力がすごいからさ、
なるほど、
まあ、それでそのなんかうまいこと言って中に入れてもらってるからね、工場を、いや働かせますよとか言って、こっちの方が効率いいでしょって言って、こっちの方がナチスにとってもいいでしょって言って、アーモンゲートとかに賄賂送りながら説得して作らせてもらってるからさ、いやサブキャンプとかもそうだよね、ここで寝泊まりした方がいいでしょみたいなことを、アーモンゲートとかにいろんなこう取り入って実現してるわけですよね、オスカーが。でこの工場が24時間操業なんですって、で基本的に日中は実は非ユダヤ人が働いてたりするんだけど、その夜勤でそのユダヤ人が働いていて、まあ、鍋とか食器類とかっていうのを主に作っていると、これはその兵士が使う鍋とか食器ってことですよね、
軍需品だよね、
あ、まあでもその全てが軍需品ではないですけどね、はい、で子供だろうが何だろうがユダヤ人の人たちっていうのはさ、夜勤で全員12時間働かせられていると、で休み時間なしみたいな、でそのうとうとしちゃうんだって、やっぱでうとうとするとお兄さんとお父さんいるからねこの工場、まあ、一緒に働けてたんだけど、そのお兄さんがこう肘でつついて起こしてくれてたらしい。
うわ、
で他のね工場が結構引き合いに出されてて、実はその同じようにユダヤ人を働かせてる工場とかがね、イーゲーファルベンとかクルップとかって結構有名な兵器製造会社とかがあるんですけど、こういうところで働いてたそのユダヤ人とかはね、やっぱご飯をちゃんとくれないんだってユダヤ人に。でめちゃくちゃ死亡率が高くって、まあ、あと鞭打ちとか普通にしてくるから、例えばそのイーゲーファルベンっていう会社の合成ゴム工場では3万5000人が囚人労働者みたいな感じで働いてたんだけど、2万5000人がその労働中に亡くなってる。
半分どころじゃないですね。
そうなんですよ。で何作ってたかって言ったら、そのユダヤ人を殺すための毒ガス作らせられたりしてるんですけどね。
むちゃくちゃな世界やな、
まあ、っていうような世界の中で、まあ、何の例で出したかっていうと全然違うよね。オスカーのシンドラーのその工場っていうのは、
環境がね
全然違うんだって、
比較したら相当待遇がいいですよね。
まあそのね、でどんな感じだったかっていうと、それがまたレオン少年が後に術解してるやつがあるんですけどね、まあそのシンドラーはさ、工場の2階にオフィスがあって、そこで毎日パーティーをやってんだって。
そうそうそう、まあまあまあ、
で夜勤じゃん、レオンくんが、でパーティーが終わった後に、まあ、夜遅くまでパーティーやって、終わった後でも、まだ見回ってくんだってシンドラーが。でなんかこう近づいてくると、タバコとコロンの匂いですぐ、あシンドラー来たって分かるぐらいなんか匂いがあって、でいつもすごい優雅な身なりをしていて、でゆっくりこう歩きながらそのユダヤ人の人たちとかと普通に会話するんだって、
雑談するんだって、
そう元気みたいな感じで、でそれがだからすごいびっくりするわけですよね。ドイツ人にそんな人いないと思ってるから、マジでみたいな感じで、まあ、感じてるわけですよね。でもう名前つけられて、あの名前で呼ばれてなくて、なんかあのアウシュビッツとか行くともうタトゥーで番号を彫られたりしてるからさ、そんな感じでもう人間扱い全くされてないんだけど、この時のユダヤ人の人たちで強制収容所入れられてる人たちっていうのは、普通にシンドラって名前覚えて名前で呼んでくるんだって。まあね、当たり前なんだけど、当時のドイツ人のここら辺にいる人たちの中ではまあ特殊ですよね。で調子はどうかねとか聞いてくんだって、今晩何個できたんだみたいなことをでっけえ声で聞いてくんだって、でこっちの目をこう見て喋ってくるんだって。でそれがね、まあこのレオンくんの表現なんだけど、まあ、彼は命を救ってもらってるから多少美化されてるのかもしれないですけどね、ナチスのそのうつろな業種とはまるで違う本物の関心がその目の中にあったっていうことが書いてありましたね。で当時レオン君まだその成長期、第二次成長が多分来る直前ぐらいで背がすごい低かったらしくて、その機械の操縦盤みたいなのに手が届かなかったから、木箱をひっくり返してその上に立って、まあ、なんか作業してたら、シンドラーがそれをすごい面白がってくれてたらしいですよね。
それでね、名前もね覚えてくれて、
名前も覚えてもらってね。で最初のうちはやっぱりそのシンドラーの注意を引くみたいなのめっちゃ怖くて、やっぱなんだかんだ言ってナチスだしさ、
そう、ね、
でなんかすごい力を持ってるから、まあ、この人に目つけられて、なんかつけられるのはいいけどさ、その嫌われたら速攻死ぬかもみたいな感覚あるわけじゃん、
そうね、普通に状況として彼らのユダヤ人の生殺与奪権を握ってるのがシンドラですからね。
そうですよね、
すごい怖かったんだけど、やっぱその毎日挨拶したりとかしてる中で、まあ、どんどん全然怖くなくなっていくみたいな感じになったって書いてありましたね。
むしろシンドラさんにちょっと来てほしい、
そうそう、あ来てくれたら嬉しいみたいになっていって、話しかけられると誇らしく感じるみたいな。実際なんかすごい気に入ってくれてたみたいで、工場にその視察に来る人がいっぱいいるんですけど、来るといつもその指さして、ほらこの工場ですごいよく働いてるユダヤ人の見本だよみたいな感じで紹介されると、レオン君が。
嬉しいやろね。
それがね、嬉しくないんだって、怖いんだって。やっぱなんかその、注目したくない、注目されたくないから。ヒンドラーに注目されるのはまあいいかもしれないけど、他のナチスにやっぱ注目されるのがすごい怖くて、
生存本能としてね、
そう、何をされるか分かんないからさ。
そっか。
で例えばこう、今日は何個できたのみたいなことを、まあ、シンドラーが聞いてくるじゃん、レオンに。今日はね12個できましたよとか答えたら、すごいこう笑ってくれるんだって。で冗談を言い合ったりとか、今度はお父さんの方を向いて冗談を言ったりとかシンドラーがするんですって。で今思うと、その12個できたってあんま多くないんだって。
へ
けどなんか 人間としては当たり前なんだけど、当時のナチスだったら多分その少なかったら殴るとかさ、
はい、
殺すとかしてたから、アーモンゲートは、
はいはいはい、
理由もなく人殺すとか平気でしてたから、
うん、
まあ、それとの対比としてのこの例が出てましたね。で、ある時その複雑な機械みたいなのが改造されてる時があったんだって、用途が変わったから、
うん、
でそれをずっとこうやって見とれてたんで、作業を止めて、
うん、
そしたらシンドラーの匂いがこう、匂いで分かるって言ってたじゃん、
香水ね、
そう香水の匂いがしてやべってなったんだって、レオン君も。
ほうほうほう、
要はさ、働いてないと殺されると思ってるから、
はいはい、
怠け者で無責任なユダヤ人として罰せられたらどうしようって思ったんだけど、マシンドラは別に何にも言わずにそのまま通り過ぎたんだって、
はい、
そしたら数日後に見とれてた機械の担当にしてもらったらしい
です。へえ。
それ別にどっちでもよかったんだろうけど、
はい、
シンドラとしては要はレオン君がそれ見てるのを見て、 あれで働きてんのかなこの子って思って、そこに配置換えしたっていうことですよ ね。つまりだからここで何が言いたいかっていうと、完全にその人格がないものとして扱ってるわけだよね、他のナチスの人たちっていうのは、
うん、
全員じゃないですよ、
うん、
けどほとんどの人がね、
うん、
でそういうふうに扱われている中で、同じ人間として、
そうだね、
人格がある人間として見られているっていうことの、まあ、例としてこういう例が、
うん、
まあ、書いてあったっていうことですよね。
ちょっとこのケースから離れた話をすると、
うん、
その要するにこう人格があるのに人格がないものとして扱う、まあ、人格の斜照っていうのが言葉があって、まあ、それはもう本当人間の脳の特性みたいなものとしてもあるんですよね、
うんうんうん、
要するに自分が見慣れていないグループとか自分が所属をしていないグループの人間がみんな同じに見えてしまうっていう、
うん、
まあ、バイアスがかかるんですよね、
うん、
そのでそれらのグループに対してなんていうかこう分かりやすい外見とか、
うん、
こういう服装とか宗教とか人種とか言語とかなんか分かりやすいポイントにフォーカスしてその人たちを人カテゴリーとしてこう見てしまうっていう特性がやっぱ人間の脳にはどうしてもあるんですよね、うん、
ある気がする。
例えば白人の会社会で暮らしている人っていうのは、
うん、
例えばよく聞く話で言うと東アジアの人とかを区別できない、
うん、
でも日本人なのか中国人なのか韓国人なのか区別できないんですよね。で逆もまた同じで、私たちがフランス人とかドイツ人とかイギリス人を見分けられるかっていうとなかなか難しいですよね、ずっと日本に住んでた人たちっていうのは。でもこれはやっぱり脳の特性としてやっぱどうしてもあるんですよね、
うん、
でこれによって起こりうるアクションとしては、自分が所属しない集団に対してバイアスだったりとか警戒だったりとか、
うん、
差別排除共感する回路ができないみたいな、そういったことがやっぱりどうしても起こりうりますよね。それがやっぱりこのそのドイツ人とユダヤ人のこの関係性の中でこういったものがやっぱりどうしても悪い方で働いてしまったっていうのがやっぱりあるみたいですね。
うん、
人間そのこういったその脳の特性というのはもう機能としては組み込まれている っていうふうにまあ言ってる脳科学者の先生もいて、やっぱりこう人間って集団を形成する生き物なんですよね。集団を形成してこれを維持することが自分たちの生存率を上げたりとか、こうクリエイティブな活動をできるようにするとかというなんていうか強みがあるんですよね。なのでこのだから自分たちの集団に属しない人たちをカテゴライズしてひとまとまりとしてものとして扱って、あるいはそれに対してちょっと警戒心を抱くっていうのはもう仕方ないんですよ。これ自体に脳の機能自体に善悪はないと僕は個人的に思うんですよね。だってもう仕方ないから、人間が人間として知性を持って世界を捉えていく上で仕方ないんだけれども、この危険性は自覚してもいいのかなというふうに思いますよね。
分かる。
というのはなんかこのナチスのユダヤ人に対する扱いの事例から引き出せる一つのポイントなのかなと思います。
はい、まあもうこれいろんなところで起きてると思いますね。
うん、
でなんかそれが機能するからね、どうしてもなんかこうパターンで認識しといたらやっぱり平均的な行動を取る確率が高いじゃないですか。こういうカテゴリーの人はこういう行動するなって思ってたらやっぱりすること多いから、なんかある程度機能しちゃうんですよね。だからよりそう思うようになるみたいなのがありそう。
脳の中で処理もしやすいよね。その抽象化された人格の斜照された存在っていうのはさ、こういうふうにどうせ動くんだろうとか、こういうふうにどうせ思ってるんだろうとか、どうせこういうやつなんだろうって思ってる対象のことだよね、これ。
そうそうそう。
人格が斜照されるってそういうことですよね。なんか抽象化していくって具体性、さっきさ僕たちはレオン君をなんで出してるかっていう、これが起こらないように体験してほしかったんだけど、ただ迫害されたユダヤ人っていうよりレオン少年の人生知ってる状態で考えるとさ、具体性が違うからさ、人格が斜照されてないルートに突入するじゃないですか。まあ別にただの迫害されたユダヤ人って言ってる時も別に人格斜照してない人いっぱいいるとは思うんですけど、人格の斜照って結構僕たちの脳の中で簡単に起こってしまう現象なので、まあそれを完全に防ぐっていうのはできない だろうから、まあ、どうするか問題みたいなのがまさに一つ考える問いの一つとしてあるし、まあ、そのシンドラーは自分の身の回りにいるユダヤ人に対して人格を詐称しなかったわけだよね。
そうなんだよね、
うんうんうん、だから名前で呼び、まあ、同情をし、
うん、
助けなきゃと思い助けていくみたいなことが、まあ、起こったりするし、
うん、
なんかどうやらその戦争が終わった後にユダヤ人の労働者たちと一緒にビジネスしたいとかも思ってたらしいんだよね。だから仲間だと思ってたんだろうね、やっぱ、
うんうん、
同じ会社の、
うん
うん、面白いよね。逆にそのユダヤ人と同じ集団に属する身内として同じグループとしてシンドラーもいつの間にかそのような振る舞いをするようになったっていうことですよね。そのさっきの言ってたその違うグループに対するこう人格の詐称とは逆のパターンになっていったとも言えますよね。贔屓するようになったということだな、は
い、うん、っていうまあことがありますよねっていう話ですね、
は
い、
なるほど。
でここら辺からですね、そのシンドラー そのユダヤ人を助ける行為みたいなのが、まあ、アクセルがかかっていきます、何個か例を紹介するね。ユダヤ人をどういうふうに救っていくかっていう細かいことから大きいことまであるので細かいところをちょっと紹介するとね、
はい、
例えば作業が遅かった工場の従業員でラムスさんっていう人がいたんだけど、そのアーモンゲートの部下がこれを逮捕して処刑しようとするわけですよね。彼が連行されるっていうのを見た、従業員がその社長室に飛び込んで、まあ、そう急いであのシンドラーに知らせた、そしたらシンドラーはここでそんなことしたらいかんということをそのゲートの部下に対して言ったんでね、ここで処刑などやりだしたら作業に差し支えると、私は最優先の軍需契約を結んでいるんだっていう、基本的にこの論理で
そうだね、
そのユダヤ人を守るんだけど、要はオスカーシンドラーは親ら方と知り合いであって、でその生産工場は彼らの意思で生産していて、それを妨げるなんかするとその自分の知り合いであるお前より圧倒的に偉いナチスの偉い人にもう言って逆に脅すっていうことをやって何もできなくさせるっていうことをやったりしていますし、例えばですけどそのゲシュタポがですね、身分偽造みたいなのがやっぱいっぱいあるじゃないですか。この時その身分証を携帯しないといけないユダヤ人とか身分偽造をしている偽造屋っていうのがあるんだって。でそのアパートを襲撃したんだってゲシュタポが。でその時に偽造身分証明書で自分 そのシンドラーの会社の従業員のやつがまあバッて出てきたんだって、
はい、
したらそのゲシュタポに賄賂を送ってなかったことにするとかですね、
はあ、
まあ、こういうとこでだから賄賂とか送ってるわけだよね、はあ、うん、あとはこれはあのレオン少年のとこにも書いてあったんだけど、そのシンドラーが工場にいるときはまだいいんだけど、いないとき超怖いんだって、まあ、従業員的には、
守ってくれる人がいない、守護神みたいな人だからね、
そうそうそう、怖っての思いながら超不安だったらしいんだけど、まあ、まさにその工場不在のときにプレス機を壊してしまった半熟練工の、まあ、あんまり熟練じゃないってことですよね、ダンツィガー兄弟っていう人がいたんだって、でその人たちがまあすぐそばのプワシュフ収容所の方に連行されて公主権になるっていうことが決まっちゃったんだって。
あら、
一応警備員とかいるからね、見てるからね、でシンドラーじゃない純粋ナチスの人たちもいるわけだから同じ場所に、でその公主権になることがそうやって決まっちゃったと。でそのシンドラーが戻ってきて机の上にその書き置きで伝言で書いてあったんだよそれ。でゲートのところにバッて行って、これ実際にどんな取引が行われたかっていうのは分からないらしいんだけど、まあ、結構多分その賄賂とかいろんな取引をしてまあ救ってもらったんだろうっていう風に言われてたりだとかね、あとはね、そのプアシュフ収容所の存続が戦争に役立つかどうかみたいなのを視察に来た結構マジの偉い人、でユリウス・シンドラー将軍ってあのシンドラーと同じ名字の人がいるんですよ
たまたまね、
たまたまね、
全然血縁関係ないです。
そうそうそう、全然血縁関係ないけどこのユリウス・シンドラー将軍がいるから、シンドラーは下っ端の SS とかと話すときに、暗に自分があのシンドラー将軍の親戚だみたいなことを直接言わないんだけど匂わせて、あじゃあこの人に逆らったら怖いかもとか思わせて、その牽制してる時に使ってたシンドラー将軍がマジで来るんですよ。
そうそう、やばいよ、
はったりかましてたからね、ペテン師って呼ばれてたとこだよね、
彼は。ペテン師やん本当や、
多分こんな感じだと思うけど、俺の親戚が偉いとこにいるんだよねみたいなことを言ったらもしかしてシンドラー将軍かな。そう
なるほどね、
まあ、その親戚誰かお前ら分かってるよね
みたいな感じだと思うんですけど
言わんけどねみたいな、
そういうのでまあこうなんか牽制してたシンドラー将軍が来た時とかも、このこれはなんかチップスとかで紹介しなくてもよかったんだけど、そのイザーク・シュテルンさんいるじゃん、のなんか友達たちがその 発電機の回線を切断して視察できないようにするみたいなことしてなんか防ぐみたいなことをやったりとかしてたらしいですよ、う
んうん、なんか奇跡やんなそこだけ見たら。
まあっていう感じでやっていくんだけど、うんうん、ついにねこのプアシュフ収容所自体が解体されるっていう風になっていくんだよね、うん、もう戦争も終盤になってきて。
そうだね、う
ん、でこのプアシュフ収容所が解体されるとさギリギリなんかいろんな理由つけてさ守ってたじゃん、はい、サブキャンプ作って、はい、とにかくアーモンゲートがクソやべえからさ、うんうん、そいつとうまくやりながら、うん、そのアーモンゲートの目の触れないところにとりあえず自分たちの従業員を連れてって、はい、なんとか自分の保護下で勝手に連行されて処刑とかされないようにしてたわけですよ、うんうんうん、けどプアシュフ収容所自体が解体されたら、はい、当然だけどやっぱ工場も存続できないよね。だって中の労働者の人たちが全員どっか行くわけだから、うん、ってなっちゃうんですよね、うんうん、これを次回じゃあどうするかってなるんですよシンドラの中で。
なるほど、
はい、
困るわな。
困るしレオン少年たちから見てもやべえ死んだってなるんですよね。やっぱ
これ一応解体ってことはもう送られるってことな、移送される、
そういうことですよね。ほぼアウシュビッツとかに送られるってことです、
うん、命が
死ぬってことですね。でもこの頃にはだからもう噂話で死ぬっていうのも聞いてたし、る人もいっぱいいたみたいだし
ってことですね、
うん、そう思ってなかった人もいたとは思うんですけど、いずれにせよさ守ってくれてるのはさこのシンドラの工場にいるから。
そうだね、
なんかイチャモンつけていきなり犬に繰り殺されるとかないみたいな環境でなんとか生きられてるわけじゃないですか、
はいはい、
カロリーも一応2000キロカロリー渡してもらえてみたいな状態で生きてるわけじゃないですか、うん、この状態のこの庇護が外れるっていうことだよね。プアシュフ収容所が解体されて、はいはい、シンドラの工場がまあ、どうなるか分からないっていうのは
です、ね、
っていう風になるのか、じゃあそこからどういう決断をしていくのかっていうのがまあ次回、
うん、
これで一旦シンドラはシャープ7で一回終わるんですけどね。
なるほど、
うん、
うわどうするんやろう、わちょっと次回が楽しみですけども一旦今日はここまで、うん、
はい、
はい、ありがとうございました、はい、